皆さんこんばんは。宇宙と素粒子の夜へようこそ。この番組は素粒子と宇宙についてちょっとだけ考えてみる番組です。お送りいたしますのはインターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net 局長 FA です。今回ですね、宇宙と素粒子の夜の配信も4回目になるんですけれども、第2回配信でですね、宇宙マイクロ背景放射のですね、観測についてお伝えしたんですが、ここでちょっと私がですね、勘違いをしておりまして、リスナーのですね、島風那智さんと呼び捨てですかね、からご指摘をいただきまして、それを見てですね、あ、しまったと思ったところでですね、ちょっとその内容についてちょっと訂正させていただきます。宇宙マイクロ背景放射ですね、これの観測はですね、アメリカのマベル研究所に当時所属しておりました、ペンジアスさん。この方は物理学者ですね。それからですね、ロバート・ウィリソンさん。で、この方は天文学者ですね。この二人の方なんですけども、もともとこのアンテナですね、通信用と言ってしまったと思うんですけども、これは、それが間違いで、もともと電波望遠鏡として作られたアンテナですね。ただ、宇宙マイクロ波背景放射を観測するために作ったものではなく、電波銀河の観測を行うために、もともとは確か作ったような話ですね。で、その観測の準備中に説明のつかない電波ノイズを観測してしまって、それをいろいろ調べた結果、それが宇宙マイクロ波背景放射だったということですね。ということで、もともと電波望遠鏡として作られたアンテナでしたということで訂正させていただきます。それでは今回の話題に行きたいと思いますね。今回はですね、宇宙の話ということで、何を話しましょうかちょっと考えたんですけども、今回は銀河ですね、ギャラクシー、これについてちょっと考えていきたいと思います。大きな宇宙のですね、ことを考えると、その中の構成要素、主役はですね、銀河になるわけですね。銀河というと最近はですね、大きな望遠鏡や、特にですね、ハッブル宇宙望遠鏡の美しい画像がですね、いろいろ、ニュースにも取り上げられてですね、科学雑誌とかにも結構綺麗な写真が載ったりして、目にですね、銀河の写真、姿っていうのを目にする機会はいろいろあると思いますけどね、とても美しい天体ですね。天体といってもですね、やはり銀河というと巨大なものでして、銀河の中にはですね、普通の恒星や、ガス状のですね、星間物質、それから塵ですね、宇宙人、これが含まれてますね。そして重力はあるんだけれども、正体が分かってないダークマターですね。そういうものからできた、巨大な天体ですね。恒星や、惑星みたいに、一つの塊になってるわけじゃないんですよね。天井の恒星が、重力によって、つながっているというようなことですね。そしてですね、この銀河ですね、このギャラクシーのギャラックスですね、これがもともとですね、ギリシャ語ですね、ミルク、英語で言うミルクですね、乳ですね。ここから来た言葉ですね。とですね、ギリシャ神話のですね、ゼウスの妻ですね、ヘラですね、ヘラクレスがですね、ゼウスがですね、人間の間ともに、人間の、ゼウスが人間の女性との間に産んだ、子供ですね、ヘラクレスを不死に死なない体にしようとするために、このヘラのですね、母乳をこう飲ませたわけですよね。それでヘラクレスは不死になった、死なない体になったんですけども、ヘラが途中で目覚めてしまって、知らない子供が母乳を飲んでいることに気がついてですね、突き放すと、彼女の母乳がこう吹き出して、夜空に筋状に跡を残したということで、英語ではミルキーウェイというふうになってますね。天のが銀河ということがミルキーウェイ、そして、ギリシャ語で、ギャラクシーという言葉が、その後ですね、一般的に銀河という天体をですね、示す用語になっています。ちなみに我々のこの住む地球があります銀河系を特に区別する場合については、英語の時はですね、ミルキーウェイと呼んだり、ギャラクシーという単語を使う場合については、ザがついて、しかも、ギャラクシーの G が大文字になりますね。ザ・ギャラクシーと書くと、我々の住む銀河系というふうになってますね。日本語の場合ですね、天の川銀河というようになっておりますね。 ちなみに銀河という言葉、まあ銀の川ですね。これはまあ中国語から来ているようですね。ですね、まあ観測可能なこの宇宙の範囲にはですね、まあ少なくとも1700億個ぐらいの銀河が存在すると今考えられてますね。まあ大部分のものはですね、直径まあ3000光年から30万光年ぐらいですかね。中には数百万光年という巨大なものもあるようですね。でほとんどの銀河はですね、まあ、集団を作っておりまして、まあ、銀河団とか超銀河団とかいうようなグループになっています。これはまたちょっと別の機会でご説明いたしたいと思います。それで写真とかですね、私も見て、まあ、皆さんも見て思うと思うんですけど、まあ、いろんな形の銀河があるわけですよね。まあ、綺麗な渦を巻いている銀河もあり、なんか形がぐちゃぐちゃの銀河もあり、ぼーっと丸くまとまっているような銀河もあるということでですね、まあ、天文学的にはですね、まずはこの形状でですね、一つ、まあ、銀河の種類というのを分けております。で、主にですね、まあ、ざっくり分けると、楕円銀河、それから渦巻き銀河、まあ、それからその他ということでですね、まあ、大きく3つですね。で、この分類はですね、ハッブル分類と言われておりまして、先日の配信でもお伝えしました、エドウィン・ハッブルさんがですね、1926年に提唱した分類の仕方ですね。ハッブル分類に従って話していきますと、まず最初はですね、楕円銀河ですね。ここでいう楕円銀河はですね、いわゆる渦の腕構造とかですね、これがまあほとんど見られない。星全体がこう、楕円ですね。まあ球に近いものから、また分類されてるんですけど、平べったいですね、ディスク状になってなくて、まあほぼ球体のものから、まあ若干この、葉巻状ですね、横から見ると。そうですね。どら焼きみたいな形ですかね。そういうちょっと太く、平べったく、ぺったんこじゃないんだけど、ちょっと太めのこう、楕円体ですか。まあ、そういう形に見えるものを、楕円銀河ってなってますね。巨大な銀河ってのはですね、ほとんどこの楕円銀河なんですよね。で、まあ、楕円ということで、楕円銀河ってのはですね、銀河同士がですね、衝突や合体などをして、まあ、どんどん大きくなってきたと考えられますね。その時にその腕構造とかそういうのがこうなくなってしまうんですね。まあ、大規模な銀河団の、まあ、中核ですね。これになっているものが多いですね。例えばですね、乙女座銀河団の中心にある、まあ、巨大楕円銀河 M87 ってなんですけどね。これなんかはですね、直径がですね、直径12万光年ですね。我々の住む銀河系も、天の川銀河もですね、まあ、直径10万光年なんで、まあ、2万光年ぐらいしか大きくないんですけど、まあ、天の川銀河がですね、平べったいディスク状してるのに対して、この M87 はほぼ球形をしてるんでですね、その星の数や体積ははるかに大きいものとなっております。で、銀河っていうのはですね、中心にブラックホールをですね、ほとんど持ってるんですけども、このブラックホールがですね、太陽質量のですね、30億倍以上の巨大なブラックホールを持ってるようですね。まあ、ちなみに天の川銀河中心のブラックホールは太陽質量の400万倍ということで、まあ、とてつもなく巨大なブラックホールがあるというような感じになってますね。それからもう一つの部類ですね、渦巻き銀河ですね。まあ、これがいわゆる我々がよく言う、まあ、腕がぐるぐる巻いてる銀河なんですけども、大きくはですね、この渦巻き銀河も、通常渦巻き銀河と棒渦巻き銀河ですね。この二つに分かれますね。渦巻き銀河っていうのは、まあ、いわゆる普通にこう、ぐるぐる巻いてる銀河ですね。で、棒渦巻き銀河っていうのは、その銀河の中心のところがですね、すぐ丸く渦を描いてるんじゃなくて、こう、棒ですね、横棒、まっすぐな棒が中心部分にあって、その棒の途切れてると、棒の先端から腕が渦を巻いてるというような形になってますね。で、この両方の銀河ですね、これは、いわゆる渦が巻いてるディスク部分、腕の部分と、あと中心部分ですね。丸く凸レンズ状、まあ、どら焼きみたいな感じでこう膨らんでるんですけど、ここがですね、バルジと言いますね。まあ、そういう、バルジと腕という構造になってますね。渦巻きの腕ですね、これが、まあ、なぜできたのか、どのようなメカニズムでできてるのかっていうのは、まあ、まだはっきりは分かってないんですけども、まあこれはですね、硬い構造があるわけじゃないんでですね、バラバラの星がこう並んでるんでですね、まあいろんな説があるんですけども、まあ、そうですね、密度波っていうか波ができて、星が波に乗ってるような状態になってるという説もありますね。まあこれは、なんていうか、いわゆるこの今腕になってるところっていうのは星がですね、回転状態がですね、渋滞してると。そこがこう、ちょっと、そこがちょっと遅くなってしまってるんで、 腕のように星が並んでしまうというような説明がありますね。それからこの棒渦巻銀河のですね、棒工場ですね、まあ、これも正確にはなんでこの中心部分がこんな棒状になるかっていうのははっきりしていないんですけども、この銀河のですね、形成をあのコンピューターでシミュレーションしたところですね、ディスクが力学的にこう不安定状態になると棒構造ができるらしいっていうことなんで、おそらくですが、まあなんか小さい銀河とかとこう衝突や合体とかの現象が起こると、まあ、中心のバルジ部分が棒状の構造になるという説が今あるんですね。ちなみに我々の住んでますこの天の川銀河も棒渦巻銀河と言われてますね。そしてですね、この渦巻銀河のまあ一つの特徴でですね、この腕、さっき言った腕なんですけど、この回転速度がですね、まあバルジを中心にこう回転してるんですけど、その回転速度は一定なんですよね。まあ普通こう、先日説明しましたように、この中心の重力の大きなところに対して、こう、星が軌道を回ってると、外側を回るほどほどゆっくり回って、内側を回るものほど速く、回るはずなんですが、実際観測してみますとですね、まあ、中心近くは早く回ってるんですけど、そこからちょっと離れたところ、まあ、バルジの外ぐらいになってきて、この腕の部分ですね、ここについては実際観測上ですね、ほとんど速度が変わらないんです。一定なんですよね。まあ、それが観測事実から逆算されて、まあ、ダークマターというものが存在して強い重力を発生していると、まあ、そういうことが証明できますよというのが、逆にダークマターのですね、存在を導き出すきっかけにもなったんですけども、まあそういう特徴がありますね。それからですね、まあその他の形態ということで、まあ不規則銀河なんですけどもね、まあこれは本当にいろんな状態があってですね、星がですね、リング状にこうなっているリング銀河とかですね、こう、ヒゲがこう長く伸びているアンテナ銀河とか、まあいろいろあるんですけども、このような銀河はですね、ほとんどが、まあ、今衝突を起こしている最中か、もしくは最近銀河同士の衝突が起こったという、状態を表していると思われてますね。いろんな方、本当にいろんな、その衝突のパターンでですね、本当にいろんな形があるんで、まあ、まとめて、形状分類としては、不規則銀河と言われてますけどね。先日、どっかのサイトですね、インターネットでですね、いわゆる変、いろんな変形をするんで、重力によっていろんな変形をするんで、アルファベットに似たような形をしている、銀河もあるわけなんですよね。で、そのアルファベットの文字に近い銀河の写真を、集めてきて、ウェブ上からですね、まあ自分の名前なら自分の名前を打ち込むと、そのアルファベットに近い銀河の形の銀河をこう並べてくれて、銀河で名前の綴りを、写真にしてくれるというようなサイトもありましたけどね。はい、形状的にはですね、そんな感じですかね。まあ、あとは大きさというところでですね、まあ、小さいものについては矮小銀河というものがありますね。まあ、これはですね、我々ですが、天の川銀河の100分の1ぐらいの規模に当たる、まあ、数十億個ぐらいの星を持つぐらいの小さな銀河ですね。で、多くの矮小銀河はですね、まあ、大きな銀河の周りをこう周回してる、と思われておりまして、まあ、我々の天の川銀河も少なくとも観測、はっきり観測されているもので12個ほどの矮小銀河が周りにくっついてですね、トータルおそらく未発見のものを含めると500個ぐらいあるかもしれないと言われてですよね、我々の銀河系の周りですね。そこはですね、形状とは別にですね、今度その活動状況ですね、これで分類されることがあります。一つはですね、相互作用銀河と言われているものですね。これは先ほどの不定形銀河とまあ近いんですけども、現在ですね、二つ、まあもしくはそれ以上の銀河が、重力で接近して、衝突したり、まあすれ違った後とかですね、そういうお互いが重力で変形する音ですね、近寄った時の状態ですね。で、まあ銀河同士が接近するとですね、お互いの重力によって歪みや曲がりが生じたり、あとはガスや塵がですね、交換されて、まあ銀河の中にこのガスの移動によって圧力が、衝撃波が発生して、星がですね、その時はたくさん、できるとかですね、いろいろな現象が起きて結局活発なんですね、状態が観測されますね。例えば銀河のですね、衝突合体っても、まあ通常数億年かけてですね、何度もこうすれ違いながら、だんだん近づいて一個の塊になるようなプロセスを踏むようですね。 それからですね、スターバースト銀河という呼ばれるものがあります。これはですね、スターバースト、星の爆発銀河ということなんですけど、まあ、実際爆発してるわけじゃなくてですね、通常の銀河のですね、100倍から1000倍の規模で一気に星ができていると。ものすごく活発に星が形成されている銀河のことをですね、スターバースト銀河と呼びますね。このスターバースト状態はですね、まあ、銀河の寿命から考えるとですね、非常に短い範囲なんです。まあ、もちろんその、一時的にこうバースト状態になるとですね、まあ、銀河の中のガスがですね、まあ、急速に消費されるためですね、長くは続かないですね。1000万年程度のスパンになるようですね。まあ、あとですね、初期の宇宙はですね、まあ、ガスがいっぱいあった銀河なんで、初期の銀河は、まあ、この今でいうスターバースト銀河っていうのが、まあ、一般的だったということですね。現在でもですね、現在観測できる宇宙の星の生成数量ですね、そのうちの、まあ、15% ぐらいはこのスターバースト銀河で作られているというようなデータもあるようですね。はい、それからあとですね、活動銀河と言われる銀河がありますね。これはですね、まあ、どんな銀河かと言いますと、いわゆる星の輝きですか、銀河ですね。それとは別に銀河からものすごいエネルギーがですね、放出されている銀河のことを、まあ、大きく活動銀河と呼びます。このエネルギーの発生源はですね、まあ、銀河の中心に存在する超大質量、超巨大ブラックホールの周囲に形成された、まあ、膠着円盤で、活動銀河の中心核のですね、その放射現象っていうのは、まあ、この周り物質がですね、ブラックホールに落ち込む時の重力によって、ものすごいエネルギーが発生するということですね。で、特に強力なものについてはそのブラックホールの回転の軸方向ですか、まあ、ブラックホールの自転軸の北側南側に宇宙ジェットっていうですね、ものすごい強力なガスの流れですね、これがですね、光の速度に近い速度で噴出しておりますね。銀河からこのまっすぐこうガスがですね、伸びていくような、光ってるガスが伸びていくようなのが写真でもですね、はっきり捉えてますね。ただこのジェットがどのようなメカニズムで吹き出しているかっていうのは、まあ、詳しい現象についてはまだ解明されてませんね。まあ、この活動銀河のうちですね、非常に高いエネルギーの放射線を発するものがありまして、ですね、種類によりますと、まあ、一番激しく活動するのがですね、クエーサーと呼ばれているものですね。その次がですね、セイファート銀河ですね。で、このクエーサーとかセイファート銀河ですね、このジェットがですね、まともに地球の方に真正面向いている状態だとものすごい強力なエネルギーが観測できるんですけど、そういう状態になってもですね、ブレーザーと現在呼ばれてますね。それからですね、まあもうちょっと弱いものになると、電波銀河、強力な電波を発する銀河というふうになって観測されますね。この活動銀河についてはですね、よく天文学の資料とかを読みますと、AGN ですね。そういうふうに略されて、載っていることがありますのでね。AGN というのを見ると、まあ、活動銀河のことだと思っていただければ、いいですね。ちなみにですね、私たちのこの天の川銀河も、まあ、活動銀河というふうに一応分類されるようですね。ただですね、すでにこういう活発な活動を行うためのですね、燃料となるガスがですね、この中心核のブラックホール付近にはもうほとんど残ってないようなので、非常に微弱なですね、エネルギーしか出てないということですね。これがまたですね、このセイファート銀河みたいな強力な放射を出しておりますと、まあ、我々みたいな生命がですね、その銀河の中で発生して進化するようなことができるのかちょこっとわかんないですけどね、まあ、銀河の中が強力な放射に満たされているはずなんですね。まあ、非常にその辺はちょっとですね、このジェットを出しているような銀河に生命が、知的生命体がですね、進化するような状態になっているかどうかっていうのはちょっと私も非常に興味を持っているところなんですけどね。どうなんでしょうね。はい。それからですね、まあ、この銀河が、まあ、今言ったようなですね、まあ、今現在の状態を見てこう分類した話なんですけども、じゃあ銀河がですね、どのように生まれてきて変化をしてきたという部分の、まあ、銀河の形成と進化という話なんですけども、これについてはまだはっきりはですね、解明されてないというのは、まあ、事実なんですけども、まあ、基本的にはですね、ダークマターによる最初の初期揺らぎですね、宇宙の揺らぎによって、密度揺らぎによって、密度の星間ガスのですね、わずかに密度の濃いところが重力でどんどん ダークマターと辻の物質の重力で集まっていって星ができて、そして、まあ、小さい、最初はですね、小さい銀河がたくさん、できたようなんですけども、それがまた重力のですね、どんどんどんどん合体していって、大きな銀河が育っていくというようなですね、プロセスのようですね。で、我々の天の川銀河にもですね、それからお隣さんのアンドロメダ銀河ですね、これも特にアンドロメダ銀河って結構綺麗なですね、腕をしてるように、してるんですけれども、よく見るとですね、リング状の構造が残ってたりしてですね、まあ衝突した痕跡ってですね、結構残ってますね。で、これはですね、この衝突して大きくなるっていう現象は、まあ今も続いておりまして、我々の住む天の川銀河ですね、これも、まあこの隣のアンドロメダ銀河ですか、こちらとですね、まあ秒速120キロから130キロぐらいでお互い接近しておりまして、50億年から60億年後には衝突すると思われてますね。まあ、衝突するとその衝撃でですね、まあ、いわゆるスターバースト現象、まあ、非常に活発な星形成が行われた後、まあ、お互いにその硬いものじゃないんでですね、お互いにこうスーッとすり抜けて、一旦離れて、また重力によって近づくというのがですね、こう何度も繰り返して最終的には一つのですね、また円銀河になるんじゃないかと思われてますね。ちなみに、こう、すれ違うときにですね、太陽系がアンドロメダの重力によって、そういったアンドロメダ側に移されてしまう可能性も、まあ、若干あるんですね。ですね、まあ、宇宙が、まあ、誕生した当時っていうのは、先ほど言ったように、その、スターバースト現象が、とかいうのはですね、盛んに星ができたんですけども、まあ、現在については、まあ、渦巻き銀河とかですね、こういうものについては、まあ、星間分子のガスがですね、これが密集するようなところでしか、まあ、新しい恒星は生まれていないんですね。で、先ほども話しましたけど、特に大きなですね、大銀河とかになりますと、ガスがですね、ほとんど消費されてしまっているため、新しい星がですね、生み出されることはほとんどないということで、どんどん大きな銀河が育つんですけれども、まあ、古い星だけになってくるような感じなんですね。ですね、ここからは、まあ我々が住んでおります、まあ、この地球があります、まあ、天の川銀河のことについてちょっとお話していきたいと思います。ですね、この天の川銀河、まあ、銀河系ですね、遠く離れた、まあ、星からですね、できているってことを最初に唱えたのはですね、紀元前400年頃の、まあ、デモ、クリトスさんなんですけども、実際にですね、ガリレオ・ガリレイさんが、まあ、天の川を観測して、まあ、無数の星の集まりであることを、まあ、初めて観測したんですね。1755年にですね、イマヌエル・カントさんがですね、天の川も、恒星が重力によって円盤上に回転している天体であるという説を唱えまして、1788年にウィレム・ハーシェルさんがですね、恒星の見かけの明るさを、で、距離を測ることによりまして、初めてですね、この大きさを概算で出したんですね。当時は直径が6000光年。厚みが、まあ、1100光年の円盤上で、まあ、太陽はまあ、そのほぼ、中心にあるんじゃないかというモデルをですね、最初に出しましたね。で、その後ですね、まあ、20世紀に入りまして、まあ、正確な構造が求められてきまして、まあ、特にですね、電波観測によってですね、この銀河系が、まあ、渦構造を持った銀河であることが、まあ、明らかになってきたんですね。ですね、まあ、全体の質量はですね、太陽の1兆2600億倍ぐらいであると言われてますね。まあ、そのうち、可視光などの電磁波を出している、まあ、見える質量の合計は 5.1% 以下の643億太陽質量倍ですね。で、その他は、まあ、大部分がダークマターであると思われているようですね。中心付近にはですね、まあ、先ほども言いましたバルジですね。まあ、ドラ焼きみたいな形したちょっと膨らんだところなんですけども、比較的古い恒星からなる密度の高いバルジを持っておりまして、それを取り巻くようにですね、直径8万から10万光年のディスク部分、まあ、腕の部分ですね、これがありますね。ディスク部分は厚さはですね、まあ、中心付近の方で1500光年、まあ、周辺部で1000光年ですね。まあ、ちょっと端の方が薄くなるような構造ですね。そうですね、銀河系を直径130キロに縮めた場合、太陽系は2ミリぐらいになるそうですね。バルジとディスクのですね、外側には、まあ、約130個の球状星団からなるハローと言われる範囲ですね。これがまあ25万から40万光年の 範囲にこう広がってるそうですね。まあ、ほぼ球形だそうです。銀河系の中心は地球から見てですね、射手座の方向の約3万光年、まあ、2万6000光年か3万光年ぐらいのところに位置しておりまして、観測しますとですね、そこは非常に強い電波源がありまして、電波を発しておりまして、そこはまあ電波源としては射手座 A と呼ばれてますね。で、この射手座 A の中心部、射手座 A スターというのが中心にあります超巨大ブラックホールがあると思われてますね。まあ、これが地球から見るとですね、空をですね、カシオペア座から南十字座まで空を分断してるんですけども、まあ、この分断された両方のですね、半球の大きさがまあほぼ同じぐらいということなんで、まあ、太陽系についてはこの銀河の回転面のですね、真ん中に近いところに、まあ、要するに、端の方にはいないと、いうことはわかりますね。で、年齢なんですけども、大体まあ今、130億年弱ぐらいという数字が出てますね。形状についてはですね、あの最初のところでも言いましたけど、棒渦巻き銀河ですね、中心付近のバルジに棒構造があるところですね。光ってる星の数はですね、だいたい2000億から4000億個ありそうだってことですね。我々の銀河系がですね、棒渦巻き銀河というふうに、まあ、考えられるようになったら、まあ、1980年代以降ですね。特にその2005年以降のスピッツァー宇宙望遠鏡によって行われた観測で、その裏付けが行われたってことですね。そうですよね。私の子供の頃見たですね、銀河系のその想像図は、まあ、普通の渦巻き銀河だったんですね。あれ、いつの間に渦巻き銀河っていう風になったのかなってですね、非常に気になって、やっぱ多分、一般の書籍とかに載るようになったら、やっぱ90年代入ってからでしょうね。ですね、中心にはやはり、超巨大なブラックホールがあると思われておりますね。この中心部分のですね、棒構造はですね、2万7000光年ぐらいあるらしいですね。太陽系と銀河中心を結ぶ直線に対して約44度、プラマイの10度ぐらいの角度で銀河中心を貫いてて、まあ、年齢の古い赤い星からできているということですね。その後はディスク部分の腕なんですけれども、ですね、大きくはですね、4本あると考えられてますね。その巻いてるピッチがですね、約12度。対数螺旋なんで、まあ、中心の方、半径が小さくて、まあ、外に行くとだんだんこう巻きが緩くなっていくような構造になってますね。で、その4本の腕にはまあそれぞれ名前がついておりまして、ペルセウス腕ですね、それから定規腕、白鳥腕、まあ、これはあのバルジのですね、地球から見てバルジの右側と左側で腕、同じ腕に別の名前がついてるんです。定規腕、白鳥腕というのは1個の腕ですね。それから南十字腕、縦腕、そして竜骨腕、射手腕という、まあ4つがですね、大きな腕になってます、腕になってますね。これ以外にもですね、小さな腕や子があるんですけども、まあ我々がの太陽系がですね、位置しておりますのはオリオン腕という小さい腕ですね。これはあの想像図を見ますとですね、中心にバルジに繋がってないんですよね。独立的にこう途中にこうポンとある短い腕のようですね。ですね、射手腕、射手座の方向には射手腕とペルセウス腕ですね。これの間に挟まれた小さい腕のようですね。銀河系のディスクはですね、まあ、古い星や球状星団からなる、まあ、ハロー、まあ、さっき言ったハローに取り囲まれてるんですけども、ハローの直径について25から40万光年ですね。ディスクにはまあガスや塵が含まれて、活発にですね、星が作られてるんですが、ハローの部分では、まあ、ほとんど星は作られてないということですね。で、まあ、銀河系のですね、構造について、まあ、どんどん新しい知識が、観測がされておりまして、まあ、アンドロメダのディスクがずっと大きかったことが発見されましてですね、まあ、銀河系も思ったより結構でかいんじゃないかと言われてますね。で、白鳥雲がですね、最近もっと長いところに続いているようなですね、観測がされたんですね。先ほど言いましたその銀河系のディスクの大きさですか、まあ、10万光年、まあ、これはもっと大きいかもしれないということですね。それからですね、まあ、太陽系の周辺の小さい銀河であります射手座矮小楕円銀河のが発見された時にですね、そこからですね、まあ、銀河の破片化なる帯が射手座を中心にですね、まあ、いわゆる極軌道を描いて取り巻いていることがですね、発見されて、この射手座矮小楕円銀河はですね、どうも銀河系の重力作用によって、まあ分裂、引きちぎられている途中という ことのようですね。それからですね、大犬座矮小銀河という、まあ、小さい銀河が発見されました。この銀河とやはり銀河系との間の重力相互作用で、銀河の小辺がですね、リングとなって銀河系のディスクを取り巻いているというのが見つかっているということですね。で、まあ、太陽系ですね。これがまあ銀河系の中でどういう感じになっているかというと、まあ、先ほど言った通りオリオン湾の中の内側の縁に近いところにあるんですけど、まあ、銀河中心からですね、2600万から3000万光年ぐらいのところにある、局所恒星間雲と呼ばれる、まあ、星間雲の中に、まあ、属しているそうなんですけども、太陽系ですね、まあ、銀河系の中における、まあ、ハビタブルゾーンの中にあるんじゃないかと言われてますね。まあ、ハビタブルゾーンというのはその銀河系の中で、まあ、生命が、存続できるような環境が整っているというふうに今考えられているということですね。太陽がですね、この銀河系の中、まあ、どういう運動をしているかと言いますと、まあ、動いている方向としてはですね、こと座のですね、こと座とヘラクレス座の境界付近で、まあ、銀河中心から約、まあ、ほぼ直角方向に向かって動いているということで、まあ、大体86度と数字が出てますね。太陽のこの銀河系内の軌道はですね、ほぼまあ楕円軌道で、それからまあ他の、銀河系内の他の天体の影響もだいぶ受けているようですね。で、太陽がですね、銀河系内の軌道を一周するには約2億2500万から2億5000万年ぐらいかかるというふうに今見積もられてますね。太陽系が誕生してから現在までに、まあ、20周から25周してるらしいということですね。で、太陽系のこの、その移動、軌道速度ですね、これについては、217km/s、毎秒 217km で、1400年で1光年。1天文単位、要するに太陽から地球までの距離をですね、まあ、8日間で移動していると、太陽ごと、太陽系ごとですね、丸ごと銀河系の中を移動しているというような形になってますね。はい。で、まあ、銀河系はですね、まあ、グループというと、まあ、局部銀河群というグループですね、これに入ってます。で、この局部銀河群はですね、アンドロメダ銀河と、あと M33 三角座銀河、それから我々の銀河系ですね、この3つがですね、特に大きいメインメンバーですね。そしてあと小さい、銀河が約35個集まっている銀河群ですね。で、まあ、乙女座銀河団の、まあ、一部という形になってますね。1000億年ぐらい経つとですね、我々の天の川銀河やアンドロメダ、まあ、極部銀河群というんですっていうグループなんですけど、これはですね、近傍にあります乙女座銀河団のこれとですね、合体して、まあ、超巨大な楕円銀河になってしまうんじゃないのかなと思ってますね。で、近くの銀河は、まあ、重力によってどんどん集まって合体していくんですけども、宇宙全体から言うとですね、宇宙全体はどんどん膨張していくんでですね、近くの銀河はどんどん集まるんだけど、遠くの銀河はどんどん遠ざかってしまっていくんで、まあ、巨大な、楕円銀河の他は、もうすぐ隣の銀河は遥か彼方というようなことになってしまうことが今ですね、予測されてますね。まあ、その辺はですね、このダークエネルギーがどうなるかに関わってくるんですね。まあ、この辺についてはだから、まだまだですね、決まりきったわけではないっていう感じですね。ですね、やっぱり、しかしまあ、この銀河っていうのは最初も言いましたけどね、ハッブルやスバル等が撮影したこの銀河の写真見るのって私大好きなんですよね。とてもですね、この美しい構造ですね。遠い将来はぼやーっとした大銀河だけになっちゃうっていうのはちょっと寂しい話なんですけどもね。アンドロメダとかですね、肉眼でも、まあ、天気の状態が良ければですね、見ることができるんですね。まあ、街の中とかだとちょっと厳しいと思うんですけどもですね、暗いところに行く機会がありましたらですね、ぜひアンドロメダ銀河を肉眼で見ることですね、ぜひ挑戦してもらいたいと思いますね。ですね、大きさはですね、満月の5倍ぐらいって大きさなんでですね、相当大きいですね。月の大きさがですね、まあ大体普通の成人男性だと手を伸ばした時の親指の先端ぐらいが月の大きさですからね。それの5倍ぐらいの大きさなんで、まあ、そうですね、親指と人差し指でこう丸作ったよりちょっと小さいぐらいですかね。それぐらいのサイズだと思うんですね。結構大きい天体なんでですね、ちょっと私もですね、ちょっと暗い夜にですね、ぜひ挑戦してみたいと思っております。はい。それでは今回はですね、銀河ということでちょっと話してきましたけど、いかがでしたかね。まあ、たくさん銀河が観測されてですね、いろんなことが分かってるような気がするんですけども、まあ、実際ですね、まだ銀河という単位になってくると分からないことが多い のが現状ですね。特にですね、まあ、最近もこのコンピューターの、シミュレーションが発達してきましたので、ようやくですね、高速のスーパーコンピューターで、銀河の星の動きですね、これを再現できるようになってきたというところですね。まあ、今後これからですかね、また新しい解明が続くと思いますね。はい、それではですね、今日の今回のところはこの辺にいたしますかね。宇宙と素粒子の夜をお聞きいただきありがとうございました。いろいろ気づらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見ご質問や間違いに指摘等ございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。宇宙と素粒子の夜、メールアドレスは cosmo@space-podcast.net、ツイッターアカウントは @cosmo_sp_ep となっております。次回の配信については今度は素粒子系の話ですね。前回お話した通り、力ですね、素粒子に働く力について次回は話したいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。さようなら。